皆さん、こんにちは。ただいまより、内観と医学の関係についてご説明をいたします。我々はなぜ内観をするのか、ということから説明したいと思います。私ども医者にとって、人が死ぬ場面というのに遭遇するのは珍しいことではないわけです。一人の人間が長い人生を生き抜いてきて、そして今まさに死んでいこうとする、そういう場面にしばしば遭遇し、そして自分の手の先で最後の脈が終わっていく瞬間というものにしばしば遭遇しているわけです。人間にとって死ぬとき、死を迎えるその瞬間、どの人もどの人も死ぬ5分前でしょうか、あるいは人によっては1時間前、場合によっては2日前、あるいは1週間前、もっと1月前、1年前に自分の死を知ることのできる人々がたくさんあります。不慮の事故、すなわち交通事故とか災害とか、そういう死に方をする人は別でありますけれども、多くの人々が病床に伏して死んでいく場面というのは、自分の死期、すなわち自分が死んでいく、もう自分はダメだ、いよいよ死んでいくというのをほとんどの人が知っておられるようです。その時になると、どの人もどの人も真剣に自分の過去を振り返り、そして自分の人生がどういう人生であったか、本当に生きて、こうして死んでいく、悔いのない人生であったか、多くの人に迷惑をかけてきはしなかったか、そういうことを5分でも10分でも、あるいは1週間でも1ヶ月でも、静かに静かに反省する、そういう場面に遭遇します。そして最後の時を見守ろうとして、あちらこちらから身内の方々がより集まってきまして、手を取り合い、あるいは頬ずりをしながら最後を看取っていくわけです。最後の場面になりますと、どうもいろいろありがとう、お世話になりました、あとをよろしく頼むよ、などという言葉を残して死んでいかれます。すべての人が死ぬとき、必ず自分の人生を振り返って、どうであったかということを反省しておられるようです。しかし、その時、死がまさに目前に迫った時に、どれほど深い反省をしてみても、もう後がありません。もう何もなす術がありません。そこでご迷惑をおかけした人に対して、何か一つでもご恩返しをしたい、あるいは今あと1時間、あるいはあと1日、私に自由な時間を与えてくれれば、これだけはしておきたいというようなものが 必ず一つや二つはあるのではないかと思います。しかしながら、もうその時は身動きができません。悲しいことです。死の床に伏した自分の周りに身内の人たちがより集まって、そして慰めてくれます。自然にぼんやりと意識がなくなっていきます。周囲の人々によって全てが許されたかのごとくして、非常に安らかな死に顔を私どもはたくさん見てまいりました。ここにまさに人間は必ず一生に一度内観をするということがあります。内観を終えて死んでいくとき、あの仏様のような静かな顔、美しい顔というのは深い内観の結果だと思うのです。そこで私どもは死ぬ時になってからでは遅いということに気づきます。死ぬ時の内観を今まだこうして生きているうちに、本当に死ぬ時と同じほどの真剣さで過去を振り返り、自分を見つめてみようというのが内観であります。自分を真剣に見つめることによって、今後何をなすべきか、今後自分がいかにあるべきかということ、そしてまだいくらか残された時間を、本当に貴重なその時間をどう生きるべきかということが、おのずから分かってくるのではないでしょうか。内観はそういう厳しいものであり、またそういう尊いものであるということを最初に理解していただきたいと思います。ところで、私どもは小学生、中学生時代に様々な反省の仕方を教わってもきました。クラスの中で今週の反省会、そういったものが行われたりします。また学校教育では、小学4年生5年生にもなりますと、郷土の歴史というようなものを学びます。あるいは中学になりますと、日本史、世界史、そういう歴史を学びます。ところがどうでしょう、この郷土の歴史、日本史、世界史、こういう歴史を何のために学ぶのかということを考えてみたいと思います。過去、日本はこのような歴史をたどり、そしてこのような過ちを犯し、あるいはこのような発達を遂げて、そして現在に至っている。ということを教えられるわけです。そして今後を背負って立つ若い人間に対して、同じ間違いを繰り返さず、より素晴らしい日本を作ってもらうために、あるいはより素晴らしい世界を作る人間になるべく、日本史、世界史というものを義務教育の中で教えているわけです。歴史というものは非常に大切な問題だと思います。ところが、この義務教育の中においてでも、ただ一つ最も大切なことを見落としているわけです。それは何かと言いますと、郷土の歴史、日本の歴史、世界の歴史というものを学んだとしても、 自分がいかに生きるべきかという最も身近で最も大切な歴史についてついぞ学んだことがないのです。自分が今後いかに生きるべきか、今何をなすべきかということについて、私どもは小学生時代から何一つ学んできておりません。すなわち自分の歴史というものについては全く勉強していないわけです。ですから、自分が何をなすべきなのか、あるいは今自分はどうなっているのかということさえもついぞ知らないままに、大人になりこうして生きてきてしまったわけです。その自分の歴史を調べる、そして今後いかに生きるべきか、それが内観であります。郷土、日本、世界、そんなものがいかに立派になろうとも、自分自身が本当に幸せな、幸福な生活を送り得なかったら何になりましょう。その自分の歴史を学ぶことが内観の持つまず一番大きな仕事の一つであります。私どもは生まれて1年あるいは2年という間、両親の手を本当に煩わせて生きてきております。3度3度の食事、大小便のお世話、それこそ手取り足取り、すべての面でお世話になってきております。しかし、そういったことを私どもは全く思い出すことさえできません。そして自分が思い出せるのは結構自分一人で動き回り、自分一人でご飯を食べる頃になって初めて自分の記憶の中にあります。ですから、両親がいかに自分に対してさまざまな難儀をし努力をしてくれたかということを、生まれて1歳2歳の頃のことは都合よく忘れ去っているわけです。ここが人間の非常に勝手なところであります。人間は歩くことについても立つことにおいても1年という期間が必要です。1年の間、母親は夜もどんなに寒い冬の夜でもおむつを替えて、あるいはお乳を飲ませ、お乳の出ない母親はどんなに冷たい夜であろうとミルクを温めて飲ませてくれたわけであります。それほどに人間には手がかかります。ところがどうでしょう。他の動物を考えていただきたいと思うのです。例えば、オタマジャクシが卵から帰ります。帰ったオタマジャクシは水の中でスイスイと泳いでいきます。そこいらに親であるカエルが見守っているということも決してありません。そしてまた、カエルがオタマジャクシに泳ぎ方を教えているという光景はついぞ見たことがありません。オタマジャクシは卵から帰ると自分でスイスイ泳ぎ回って、ちゃんと一人前のことをしていくのです。牛や馬でもそうです。牛や馬は生まれて2時間あるいは3時間もしますとひょこんと立ち上がります。 そして結構一人前の顔をしてよちよちと歩き出します。それなのに人間は一年という時間がかかります。一年という長い時間、親の手を借りなければ歩くことさえできないわけです。立つことさえできないのです。どうしてこうも他の人間、動物と人間と違うのでしょう。その理由は、最も大きなその違いの理由は、大脳生理構造の問題があります。